クリスマスというのは救い主イエス様があなたのためにこの地上に来られたことをお祝いする季節のことです。そして私たちがアドベントと呼んで対抗節と言いますが、私たちが今こうして迎えているアドベントはそのクリスマスを待ち望む姿勢を新たにさせていただく季節であります。メシアであるイエス様を待ち望んだイスラエルの民の気持ちと、そして私たち教会がイエス様のお働きを待ち望む気持ちを重ねていく季節であります。すなわちこの地上における主の不思議なご介入をこのアドベントにおいて待ち望むことも一つ、そしてやがてイエス様がもう一度来られて完全に救いをもたらしてくださる再臨と言いますが、その再臨を待ち望む私たち教会の気持ちを確かめながらこの時期を過ごしていきたいと思っております。お祈りをいたします。イエス様、私たち教会にあなたがなそうとしておられるあなたの大いなる御業と、そしてご愛と恵みと、私たちがこの地上において深く知ることができますように、私どものこの日々の生活においてもすでに始まっており、すでにあふれているあなたのしてくださった良きことを私たちが気づき、また忘れることがないように、そしてなお主よあなたが恵もうと待っておられ、立ち上がろうとしておられる主の大きなこの地上の生活におけるご介入さえも私たちが信じ楽しみに待ち望むことができますように。しかしそれらのすべてが何もうまくいかないように見えても、やがてあなたはもう一度この地上に来られ私たちを迎えてくださることを、神様、私たちは聖書から知っておりますし信じております。どうぞ主よ、私たちに憐れみを施し、このアドベント、あなたのことを待ち望むことがいかに素晴らしいことであるかに大きく心の目を開いてよくわかるように、また自分のことであると受け止めることができるようにしてください。主よ、御言葉から今日あなたが私どもの光であられることを告白をし立ち上がろうとしています。明日の月曜日もあなたが私たちの光で、水曜日も木曜日もいかなることがこれからあったとしてもあなたは私たちの光であられ、神様、そのことを告白しながら歩んでいくことができるこの週としてくださるようにと祈ります。御言葉に期待し愛する主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。アーメン。今日お読みいただいたイザヤ書の9章はクリスマスやアドベントの時期に繰り返し読まれるイザヤという預言者がイエス様という救い主、メシアとも言いますが、そのメシアが来られることを預言した箇所で、メシア預言と言ったりもします。このイザヤの預言はイエス様が来られる700年も前にメシアが来ると預言されたもので、それが記録として残っているものを私たちは読ませていただいています。その預言は何を語っているかというと、イエス様が来られて、そしてそのメシアが来て全てを立て直してくださる、その回復と、そして罪を許し、そして永遠の命に招き入れてくださるその救いの希望、こうしたことを私たちに教えてくれています。その素晴らしい事柄を待ち望む季節がこのイザヤの9章の預言からイスラエルの民に始まりました。ユダ族から出た獅子が ダビデの根が、ほふられた子羊が、輝く明けの明星が、主の主、王の王が来られると、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君であられる主イエス・キリストが、いつか助けに来てくださる、いつか迎えに来てくださるという、そうしたことを待ち望む季節がイスラエルのためにこの予言から始まったのであります。そして私たちにもこのイザヤ書9章から、その同じイエス様による御救いと、そしてこの地上の生活における喜びの回復を期待をするのであります。それだけでなく、イエス様が再臨をされて、すべてを平和と喜びに変えてくださる日が来ることを希望し期待する、その望みを思い出し、主が与えてくださるやがての変化を待ち望むのが、このアドベントの季節の私たちの姿勢であります。いつかやがてすべての剣が、クワや好きに変えられて、平和が訪れるこの世界に、あなたの家にも、あなたの職場にも、この国にも、世界にも、やがて民族は民族に敵対することが予言されていても、その後で誰も崩すことのできない平和の君による永遠の平和がこの世界に訪れるのであります。その変化を私たちはこのアドベントで待ち望んでいきます。あなたの生活の中で主のご介入がなければ、どうにも直すことができない事柄を抱えていたとしても、知れ、主はご自分の生徒を特別に扱われると、主は来てくださると、へりくだって待ち望む私たちのこの信仰を、このアドベントで新たにさせていただくことであります。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受けると。ゼブルン、ナフタリ、こうしたガリラヤの地方は一体どういう苦しみを受けたのかを、今日この聖書から一つ受け止めていきたいと思います。それはこのイザヤ9章の予言がなされる少し前に、ガリラヤ地方はアッシリア帝国の超大国のティグレとピレセルによって最初に攻撃を受けて、最初に奪われる土地となってしまったということなのであります。聖書の他の箇所にも書いてあります。第二列王記の15章の29節には、イスラエルの王ペカの時代にアッシリアの王ティグレとピレセルが来て、イオン、アベル、ベテ、マーカ、ヤノアハ、ケデシュ、ハツォル、ギルアデ、ガリラヤ、ナフタリの全土を占領し、その住民をアッシリアへ捕らえ移したことが記録されています。中央を守るために捨て石になった、そんな経験はこれが初めてではありませんでした。その御言葉から遡ること200年、 その時はシリアのベンハダデがやはりこの地域を攻撃していました。それが第一列王記にも記されています。第一列王記の15章の20節に書かれています。イスラエルを取りたければまずこの北の地域からが戦略の基本でした。ですからこのゼブルンの地、ナフタリの地、ガリラヤが感じていた闇というのはアッシリア帝国がいつか彼らを滅ぼしに来るという恐怖だったのであります。いつも誰にも守られることなく捨てられて命を奪われてしまう、そのことに対する恐れでした。そしてこの予言の少し前にその恐怖が実際となり、実際にその後北イスラエルは失われてしまう。悪い予言なのでしょうか、災いなのでしょうか。その通りであります。聖書の御言葉は本当に起きていることを、現実を直視させます。やがて来る悲しみであっても、少し前に起きた悲しみであっても、優しい嘘でぼやかしたりせず率直に伝えます。しかしその後必ず回復するというのがこの福音なのであります。その悲しみは外部からだけではありませんでした。第一列王記の9章11節にはイスラエルの王様であったソロモンが神殿建設でお世話になったヒラムに感謝するためにこのガリラヤ地域の20の町を譲っています。そしたら譲られたヒラムって人は気に入らなくて、何ですかこれはって言ってるんです。ひどいじゃないですか。自分の国の王様が自分たちを捨てたんです。捨てられた後何ですかこれはって言われるわけです。ゼブルンとナフタリは恥ずかしめを受けたがと書かれていますが、恥ずかしめと呼ばれる苦しみを受けました。その他にも繰り返しひどい目に遭っています。彼らは異邦人のガリラヤと呼ばれました。それなぜかというと彼らもイスラエルなんですけれども、詩式の一章の28節以降に書かれていますけれども、この地域の人たちが自分たちのところにいるカナン人たちを追い払わなかったことが書かれています。それでガリラヤの人たちは純血ではなく混血だと言われ、自分たちだってイスラエル人なのに本当に仲間なのかと疑われ、笑われ避けられ無視され、いない方がいいと思われ、ガリラヤの村であるナザレから何の良いものが出ようかとまで言われ、ろくな人たちじゃないと思われ、努力しても無駄だと言われ、ああいう人たちとレッテルを貼られ、北部ガリラヤはひどい差別にあったのであります。異邦人国家と国境を面していたから、外国が近かったから、純粋なユダヤ人じゃないと、正統的な信仰を継承していないと言われ、異邦人じゃないのに異邦人のガリラヤと決めつけられ、その言葉を覆す何も持ち合わせていない、そうした苦しみを抱えていた真っ暗な闇が内側からも 訪れていたのであります。光を吸い込むような暗闇が、手で触れるようなもったりとした暗闇が、これ以上ここにいたくないと思わせるような深い闇の中で、主は言われるのであります。しかし苦しみのあったところに闇がなくなると。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見ると。この御言葉を成就させるために、神様はベツレヘムでお生まれになった救い主をわざわざガリラヤまで運ばれて、そこでお育てになりました。そしてナザレを離れ、これマタイの4章ですよ。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖のほとりの町カペナウムに来て住まわれた。これ続きがいいんですよ。13節。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、海沿いの道ヨルダン川の向こう、異邦人のガリラヤ、闇の中に住んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇る。この時からイエスは宣教を開始し、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われた。その宣教開始はガリラヤからでした。まず最初に救い主がお語りになる救いの言葉、希望の光を受けたのは、なんと他でもないあの北外れの恐怖と差別の闇に座り込んでいたガリラヤ君、ガリラヤさん、そのガリラヤの地方だったのであります。そのガリラヤの人々は死の恐怖に怯え、誰にも気にかけられていない悲しさを知っていた人たちでした。北部辺境の地で、あの地域は祝福されていないと陰口を叩かれた地域の人々でした。何か物が盗まれれば真っ先にガリラヤの人たちじゃないと疑われた彼ら、生きることのハードルの高さが他の人たちよりも少し高く設定されていた悲しみの人たちでありました。もしその姿がこの21世紀に生きるあなたに重なるのであれば、主は言われるのであります。しかし苦しみのあったところに闇がなくなると、主はそう言ってくださるのであります。苦しみのあったところと、主はきちんとあなたのことを知っておられます。苦しかったんだろうと、とってもつらかったんだろうと、でももう大丈夫だ、苦しみのあったあなたから闇がなくなる、恐怖がなくなる、敵の攻撃がなくなってしまうと、この聖書があなたのことを予言しているからであります。その御言葉をこの地上で少しずつ体験していく、生きるのが私たちクリスチャンの生涯です。そしてやがての日にはすべて成就するのが私たちの永遠に続く人生であります。神様はあなたの抱えているその闇を消してくださいます。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝くと言って、闇を光で消そうとされるお方であります。その影がアッシリアから来る恐怖の闇であったとしても、イスラエル国内から来る恥ずかしめの闇であったとしても、 私たちにも死の恐怖が外側から来ることがあったとしても、将来の不安が外側から来るようなことがあったとしても、あるいは内側から、内側だと思っていた人々から、あなたの信仰のゆえに、あなたが大切にしているその事柄のゆえに迫害を受けるようなことがあったとしても、あるいはさらにその内側から自分の罪を後悔し苦しむ後悔の闇があったとしても、内側の苦しみがあったとしても、あなたがそんな闇の中を歩んでいる民の一人であったとしても、あなたはその闇を吹き消す大きな光を見ます。その光はどんなに小さくとも、光というのは闇を打ち破っていくものでありますが、そして光を飲み込む闇なんていうものは存在しないのでありますが、神様は小さな光ではなく大きな光を用意しておいたと、その光が輝くぞと言ってくださっているのであります。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。大きな光とは一体何か。三箇所を合わせて読んでいただきましたけれども、この三箇所はイスラエルの民も、そしてイスラエルの祭司たちも、イスラエルのリーダーたちも罪を犯した事柄に対する裁きの予言が記されているところです。ガリラヤも含みます。ガリラヤはかわいそうなだけではありませんでした。自分たちにもその悲しみの原因や罪を抱えていたのであります。そしてミカの予言はそれに対する裁きを告げる、正直に告げる。しかしそこにあったのは裁きだけではありませんでした。裁きとともに希望の予言が与えられていたのであります。しかし私は主を仰ぎ見、私の救いの神を待ち望む。私の神は私の言うことを聞いてくださる。私の敵を私のことで喜ぶな。私は倒れても起き上がる。私は闇の中に座しても主が私の光だ。私は主の激しい怒りを身に受けている。私が主の前に罪あるものだからだ。しかしそれは主が私の訴えを取り上げ、私を正しく裁いてくださるまでだ。主は私を光に連れ出してくださる。私はその義を見る。私の敵はこれを見て恥に覆われる。彼らは私に向かって、あなたの神、主はどこにいるのかと言った者たちだ。私の目は確かに見る。今に敵は道の泥のように踏みつけられると。あなたが座っているその闇が恐怖の闇であったとしても、裁きに対する不安であったとしても、内側から湧き上がる罪の恥ずかしさであったとしても、そしてそこから来るその苦しみが神様からの懲らしめによる災いであったとしても、皆さんそういうものはあります。そうであったとしても、兄弟姉妹よく聞くことです。主の民はそこで終わらない。そこがゴールなのではありません。そこでジーエンドといって幕引きはされないのであります。神様はその次のステージの幕を開いてくださる。そこは救いであります。そこには喜びがあり、そこにはシャロームがあり、そこには平安があり、そこには命があります。そして私たちはこういうことができるのであります。たとえ今これが闇の中に座っているシーンであったとしても、これで私たちは終わることがないと、この闇は打ち破られる、そのシーンがもうすぐやってくると、この闇を打ち破る大きな光とは何か。私は闇の中に座しても主が私の光だと、私は信仰を持ったから、私は主イエスを信じたから、この主イエスが私の罪を許してくださり、この主イエスが私を裁きから手を引っ張って引き出してくださり、救い出してくださり、この主イエスが私のことを解放してくださり、この主イエスが私のことを助け直してくださる。たとえ倒れてももう一度起き上がれと励ましてくださる。今日から私たちは言うべきであります。 私は闇の中に座しても主が私の光だと、いろいろな苦しみはあるけれども主が私の光だと、辛いことばかりが私の人生を彩っていたけれども、でも主が私の光だと、恥ずかしめがあった、恥をかいたことがある、後悔した経験なんて数えきれない、悔い改めばかりだ、そして今も悔い改めを抱えているとしても、主があなたの光であります。主は真実なお方で、あなたに対する約束を必ず守ってくださるお方であります。この予言がなされた、この約束がなされた700年後、あのイスラエルに大きな光が輝いた。イエス様がお生まれになった時に、あの予言が成就したんだよということを表すために、神様は不思議な光をお出しになってイエス様の上に輝かせた。マタイの福音書には、その星が進んで東方の博士たちをイエス様がおられるところまで導いたことが記されています。それは印でした。印とはサインのことです。天の印でしたけれども、それはサインのことで、標識のことで、看板のことであります。この下に光がいると、この下に暗闇を消す光がいると、暗闇を消す光に行きたい方はこちらと、標識が人々を導いていくのであります。この光は今は目に見えなくとも今も輝いていて、クリスチャンたちの闇を消し、これからクリスチャンになる人々を励まし、慰め、キリストを信じる人生へと今も導き続けているのであります。目に見えない光が私たちを教会に導き、目に見えなかったあの光が私たちをキリストを恋焦がらせるような熱い思いへと導き、目に見えなかったあの光が私たちに聖書を届け、わあ主よ、目に見えなかったあの光が私たちに知らなかった聖書の言葉へと導いてくださった、異邦人と呼ばれたあの遠くの人々の中から博士たちがその光に気づく、そして立ち上がる、羊飼いたちが立ち上がる、メシア、救い主、彼らの大きな光を礼拝するために一歩また一歩と歩き始める。その歩みはこれまでのような意味も目的もない旅ではなくて、明確にキリストを礼拝し、神の栄光を表すための歩みへと変えられていった。シメオンは幼子を抱き、神を褒めたたえていった。異邦人を照らす啓示の光、見た目イスラエルの栄光と、その光を見ながら歩む、その歩みに一人また一人と立ち上がっていく。私についてきなさいと言われたペテロが立ち上がり、私の羊を飼いなさいと二度声をかけられたペテロが二度目にまた立ち上がる。そしてパウロが目がつぶれるような大きな光を見て、人の手を取って立ち上がり、そして癒される。エルサレムで3000人が立ち上がり、クリスチャンになってゆき、パウロが運ぶ異邦人の啓示の光にテサロニケが立ち、エペソが立ち上がる。2000年の時の中で多くの人が立ち上がり、この礼拝の生涯へと立ち上がっていった。そしてあなたが立った。罪の闇、死の恐怖の闇を消し、やがていつかは知らないけれども、この地上にあるすべての苦しみを喜びに変えてくださる主イエスキリストを信じてあなたが立った。壊れていたら直してくださる主だ。孤独だったら共にいてくださる。傷ついていたら癒してくださるし、守ってもらえない人生であったとしても保護してくださる。あなたの後悔と悔い改めを真剣に親身になって聞いてくださり、あなたの心の苦しみをよく分かった上で許してくださるお方であり、愛に飢え渇いたことがあって多くの過ちをあなたが犯したことがあったとしても、本当の意味で愛してくださり、 暗かったあなたの闇をこの大きな光で消してくださる主があなたの光であります。多くの人は別の光を誇ることでしょう。私のこの地位が光だ、私の持ち物が光だ、私の知り合いが光だ、私の家族が光だ、それらのものが光ってないなどというつもりはありません。やがては消えてしまうかもしれないそれらの光でありますけれども、それを誇るのは決して悪いことではないのかもしれないけれども、クリスチャン、私たちはこういうのであります。主が私の光だとお祈りをいたします。しかし私は主を仰ぎ見、私の救いの神を待ち望む。私の神は私の言うことを聞いてくださる。私の敵よ、私のことで喜ぶな。私は倒れても起き上がる。私は闇の中に座しても主が私の光だ。天のお父様、あなたの御名を心からあがめ賛美礼拝をいたします。あなたの前にこうしていることができる幸い、感謝をいたします。私たちを取り囲む闇がどれだけ暗くとも、しかし私は主を持っています。そしてあなたが私の光であります。感謝をします。神様、どうか私たちクリスチャンが今日も今週もどんな闇に襲われたとしても、主イエスキリストが私の光だと告白しながら元気を出してまた明るく立ち上がることができるようにして差し上げてくださるよう祈ります。おかしな時代になって訪問が許されず、お見舞いもできないような時代が今目の前に来てまいりました。私たちにも何があるか分かりません。しかし誰も迎えに来てくれず、誰も訪問に来れない日が来たとしても、主が私の光だと言わせてくださるように、主よ、どうか私たちがこうして歩む生涯の中で、私たちが持っているこの光が誰かを照らして差し上げることができますように、自分がしたことで大きな後悔を抱えている人が救われますように、どうか外側からの恐怖やまた内側からの苦しみの中で微笑んではいても心が締め付けられているような人たちのその闇に、私の持っているイエス様が輝くことができますように、主よ、私たちがこの壊れゆく体の中にしかし栄光の光を身に受けていることを思わされていただくときに、私たちの壊れたところやひびを通しても、私たちの輝きを通しても、それらの方々に光が届けられますように、私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。